ただ僕らみたいなそのファンっていうかはですね、とにかくジブリの持ってるブランドっていうのがもうおそらくお二人が考えてる以上にもう大きくなっちゃってる。
面白いですよ。なんか やらないですか、そんな自分の会社作ってなんかしてなくてい
や本当そう思って、う
ん、巨大ですよ。
巨大なんですよ、うん、
自分じゃ分かってない、宮崎も分かってない、うん、一番分かってないのは宮崎駿ですよ、うん、
ねえ、そう、それは僕外から見たらすごく思う。
それをね、なんだろう、上手に生かそうっていう人が出てきたら、うん、これ面白いことになるんですよ。で僕はそういう人が出てくるならそれでもいいとどっかで思ってるし、で知らない間に作っちゃったんだもん、だって自覚なく、
うんうん、ね、こんなに大きくなっちゃってね。
そうですよ、びっくりですよ。もう
だからもう言い方は変ですけど、もう今やですね、ジブリのためのジブリじゃないじゃないですか。もう、はい、あなただけの体じゃないんですよっていう世界なわけよ、もうすでに。
会社も生き物だから、うん、どういうふうに育つかっていうのはその育てる人の問題、はいはい、でそういうことで言うと、僕と宮崎行ったのは映画だけですよ、やったのは、うん、雑に言うとね、うん、でまあせいぜい美術館まで、うん、ところがまあこれもね、いろんなことがあった上でジブリパークってやっちゃったわけですよね、うん、はいはい、そう、まあ、ジブリっていうのはいわゆる企業会社として見ると、その売上利益大したことないわけよ。ところがね、一つジブリパークをやることによって大きな変化が生まれたんです。これ、ね、全く気がついてなかったんだけど、でそれは何かって言ったらね、全売上の半分以上がパークになっちゃったんですよ。
え、そうなんですか。
そう、そういうことが起きたんですよ。
起きちゃったの。
だってそれはね、僕ら本当ドジっていうのかね、行き当たりばったりっていうのか考えてなかったんですよ。そうするとそれをね、はるかに超えてきそうなの。えって、そうするとね、初めてね、そういうの見て、あれ、これってこういう会社になってくるのかななんて。でもそれはね、後で分かったんですよ。やろうなんていう時はそんなこと考えてないもん。
考えてないんですね。
考えてないよ、当たり前じゃん。面白いからやってみようかってやつだ。
ああ、そっか。
そっからがスタートだから。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は先週に引き続き、会社を辞めてをテーマに、元株式会社三井住友銀行専務執行役員で、現在は株式会社経営競争基盤シニアエグゼクティブフェローの澤田渉さんをお迎えしてお送りします。先週は組織と個人のお話からジブリの経営について話が発展していきましたが、今週はどんなお話が聞けるのでしょうか。出演は他にアジア大学アジア研究所教授の大泉慶一郎さん、スタジオジブリ出版部の菊池拓也さん、そして鈴木さんです。
世の中ってこのね、この枠の外側に何があるかをまず認識して、でそれにきっちりなんていうかな、こうアクセスしていくっていう感性を見るじゃないですか。でこれって完全にもアートの世界だと思うんですよ、あの想像も含めて。でそれがないと多分これからなくて、昔からそうなんでしょうけど、経営者ってなかなか難しい時代だと思うんですね。書いてあることを詰めるのはまあできるわけです。つまり外が何やか、でそれに多分本当は刺激するのはやっぱり映画だったり音楽だったり文学だったりっていう、その余白のっていうか行間のも世界だと思うんですよね。だそれあんまり理解しないとね、もう本当に、まあ、面白みもないし、経営者としてもどうかなってずっと思ってましたけどね。言ったことないけど言ったら怒られちゃうから。まあディズニーはとにかくコンテンツ作ってシリーズ作ってでしょ。シリーズ作んないじゃないですか、あのジブリは。
面白くない
っすか。うん、帰ってきてウルトラマンみたいな世界ね、ああいうの作らずに毎回勝負しようわけでしょ、違うテーマで。
だってナウシカを作って、うん、ちゃんとこう工業的には上
がった
と、
ね、
うん、でその後徳間書店はナウシカ2をやれって言わなかったんですね。
ああやりそうだもんね。
で言わなかった、
うん、
でも宮崎さんはラピュタを作るんですよ、
うん、
でじゃあなんでラピュタを作ったかっていうと、はいはい、うん、まあ、高畑さんが柳川掘割物語っていう、まあ、ドキュメンタリーを作りたいってなってて、で最初はナウシカで得た宮崎さんは 金を、じゃあ高田さんが映画作るならそれにちゃんと自分が出資するって言って作ってたら、お金が足りなくなっちゃったんですね、うん、でそこでじゃあそのお金が足りないから宮崎さんが今度はラピュタを作って、その制作費をこっちに回せばいいじゃないかっていうことを鈴木さんが宮崎さん提案してるんですけど、
すごいねそれ、
うん、2やればいいじゃないって思うんですけど、経済合理性的に考えればそうなんですけど、なんかその発想がないっていうのが、
僕もそうだったんですよ、後悔さん。
だから楽だったんですよね、そういう意味じゃ。ああ、うん、助かったですよ。ますもんね、それもし要求されてたらね、やったらないですもんね、
うん、確かに。だから大体世の中の組織は要求されます。
そうなんですよね、
一、うん、が売れたら次に作ったらいいじゃんっていう。
そういうことで言うと、徳間公開からなんていうのかな、そうやって学んだことがある、
うん、徳間社長のその動機はやっぱり好奇心なんですか、なんなんですかね、その、いろんな毎回違うこと
やってる。普通にね、商売やるのは好きじゃないのよ、うん、それでさ、会社のその何、売り上げと利益、
はい、
あんま興味ない。
そうなんだよね。ほんまそうなんだ。だって、いや本当にそう。だってね、金なんてさって銀行やるんだからっていう話を、いや本当に
伝説の、
これリアルストーリーですかね。
ものすごいリアリストだよ。
リアリストですか、それは。
そりゃそうだって、金は銀行にいくらでもあるっつってさ、
うん、で銀行金貸すからっていう意味でリアリストだと思うんですよ、
うん、まあ貸す銀行があるっていうことを利用する、活用するっていうのは
だから俺なんかある時ね、社長ね、ないみたいなんですよっつったら何って初めてね、年上が前ね、銀行に金がないって言ってるんだけど本当かっつったら本当ですっつって、もう冗談みたいな会話だよね
その次はもういっぱい借りてる状態の時ってことですよね。やっぱりジブリってそうやって、例えば徳間書店が親会社であって、お金を徳間書店がこうちゃんと用意してくれたりとか、あとは制作委員会を組んでとか、ある意味莫大なお金をこう集めないと大きいことできないわけじゃないですか。
あのね、そういう意味で言うとね、最近例えばあの地域創生とかね、あるじゃないですか。あれ僕本当さ、そう関心があって関わってるんですけど、パトロンがいないといかんですよ、ああいう長い目の、うん、
なるほど、
うん、でところがやっぱこの20年間見てると、まさに経済合理性っていうか、じゃあこれ投資したらいつどれで返ってくるのとっていうのにならされちゃってるんですけど、ああいう地域創生とかサスティナビリティみたいなテーマっていうのはそれで測っちゃダメですよね。5年10年ぐらいのスパンかも分かんないし、もう返ってこないかも分かんない。でそういうことにベットするっていうのはパトロンの仕事ですよ。徳間公開さんはパトロンではないんだけど、あの銀行をパトロン扱いしてたの で、 その、ね、だから返さなくていいんだよっていう世界だったわけ。
銀行から持ってきたのちゃんとこっちに、
うん、だから銀行から借りていいんだよ返さなくてっていう世界だった、まあ、僕はお会いしませんけど絶対そうなの。それで銀、まあ、当時の銀行ですよ。
いいことのために使うのがいいじゃないか。
まあそうですよ。銀行は、ね、あのまあ、預金者なりから集めてお貸ししてるんで返さなきゃいけないんですよ、
はい、
でここでずれてるわけ
だから僕らってね、まあ、実を言うと今回もうねやるっていう時にね、こんな原稿書いたことあるんですよ。ちょっと岩波主任がね、ちょっと原稿書いてくんないかって言うからね、ちょっと面白く書こうかなと思って、うん、要するにかつてはそれこそ王様がいてパトロンがいて、でそれにお金を出してもらってやるっていうのがね、芸術文化の仕事の本質ではないですか。ところがそれがね、国民国家になっちゃったでしょ、ネーションステート。そう、国民国家になったがゆえにね、その僕らでもしたかみそうなビジネスっていうのをやんなきゃいけなくなったっていうことをね書いたわけですよ。そう、それは本心ですよね、
うん、
だってそれなかったらそのことやる必要ないんだもん、
うん、
だから必要以上にはね別に儲ける必要ないし、
うんうん、で僕はね、銀行か銀行っていうのかどうか別にして、あの金融の本質はやっぱね、あの、仲介だと思うんですよ。仲介ってつまり誰かと誰かをつなぐって言うんですよ、ね、
はい、
だってね、世界で一番あの古い商売ビジネスのうちの一つですけど、ニーズを持ってる人と、それから それをね、同じソリューションしたい人を解決したい人をつなぐっていう世界です。お金がない人を ない人にお金を持ってるとつなぐっていう、それでまあ鞘を取る、まあ単純化するとね、うん、でそこにも帰結していけばもっとシンプルにできるんだけど、まあ、いろんなビジネスやってるんで、なんかちょっと正直一体何だったっけっていうのは多分今ぶち当たってると思います。まあ私
その時素人でも思ったの、うん、なんでメガにするんだろうとか、うん、分かんなかったですよね、いくら新聞読んでても。
今の話からするとずれますもんね、うん、メガバンクっていうのは。僕がずっと疑問なのはやっぱり、ジブリはある時期まで徳間書店の傘下でやっていたので、うん、徳間社長になんでそれだけお金を貸したのかっていうところなんですよ。
そうね、う
ん、つまり銀行は徳間書店がいろんな事業をやってたわけじゃないですか。いろんなことをやってて、それも俗人的なものなんですか、やっぱり。
いや僕そこはね、だから僕が担当した時はもうそんだけ貸しちゃった後でだってコングロマリットというとかっこいいんだけど、一体これ何をやってんだこの会社っていう、
何の会社か分かんない、
ね、うん、物語がなかったわけ。
回収って前提考えたら投資しないですよね。
ねえ、僕もそれ聞いたけどな、
考えてないから。だから簡単な、そこら辺はね触れられない事情がある
そう、
ね、それがさっき申し上げた僕が言えないことの、
なるほど、
書けないこと、
でもじゃあですけど鈴木さんは、まあ、徳間の中でやってた時と徳間が独立するじゃないですか、うん、ハウルが終わった後に、でそこ以降は、徳間の中じゃなくてご自身で会社ジブリとしていろんなところからお金を集めたりすることになるじゃないですか、うん、例えばその時はあるいは制作委員会を立ち上げて、その時には企業、いろんな企業とやるっていう時にどういうふうにお金を借りたり、
いやだから銀行との付き合いもしないって決めたね。
そうですね、
その時は徳間から独立した時にですか。
そうでね、本当は独立したくなかったの俺、
はい、ずっと徳間の傘下にいたかった。
そう、借金しょってねやってる方がね気が楽だったんですよ。
うーん、
気が楽。
そっからね、うん、解き放たれたらね、なんかやっぱり怖いじゃないですか。やっぱり借金背負ってた方がね、まだ真面目にやるんですよ人って。
でもその借金っていうのはジブリの借金というよりは徳間の借金なんですよね。その
まあね、うんうん、だってとてつもない金額、
とてつもない額
とてつもない金額、
そのとてつもない額
貸した方が悪いね。
そうだから
そうですね、
いや本当そう、
まあ、でもあまあね、まあ、実は言うといろんな事情があったわけよ、ね、だから普通ね出版社ってねまあ参考、君も今後のために言っておくとね、だいたい50億から60億ぐらいで倒産なのよ、
はい、
それがね1000億とかねよくそんなことやっちゃったなってやつなの。
本社ビル買ったりとかね、
そう
本当に汐留に買ったりした、
貸した方が悪いっていう論法も立ちますよね
いやだけど本当そうでね、
そういうもんなのよ。そこには何があったのって。
いや僕だから僕その状況で担当になったんでなんだこれはみたいな
むちゃくちゃですよね。
それって澤田さんは担当にされたわけじゃないですか、でも自分の責任じゃないじゃないですか。
そう
どういう気持ちなんですか。でもそれを回収できないと大変なことになるっていうのは分かるわ
けです。そうだって同じ立場よ、
うん、そう
ね、関係ないんだもん、
鈴木さんも関係ないで、関係ない人同士が
そうだよでもね借金ってね人なんていうの、人を真面目にさせるんだよ。
まあ日本人特にね借りたもの返さなきゃいけないっていう、
俺なんかあったのこれで、まあ、ジブリが例えば独立するじゃない、でも銀行さんはとにかく付き合いはねもうそれは住友さんを頼ることはできなくなるから、
はい、
だからね他のいろんな、ね、協力会社にね要請してさお金を集めるわけよ。で、ね、結構な金額なの、
はい、
これ全部返しましたからね、びっくりしましたよ。もうで徳間の借金まで返したんだよ俺。
それ言います、
偉いんだよ
すごい本当に。だって僕久しぶりに鈴木さんとお会いした時に、あ、沢さんあれ返したからってで僕はもう10年以上20年ぐらいかな、でも何のことかなと思ったらその時のお金だったわけです。
もうね本当はね返す義理はないと思ってた。
いやないです
よ、返す義理はないけれど、はい、どうなるんだろうと思ってね返し始めたのよ。そしたら全部返しちゃった。
そうなの、
うん、でね一番不安になったのはね会社終わった時、
ああ
やばいと思ったの、
緊張がね。
そうです、やっぱりね借金背負ってる方が ね、
経営はね、
要するに俺はね一番大事にしてたのはそれ、何だか知らないけど僕はそういうことを考えるんですけれど、借りたお金だろうがもともと持ってたお金だろうが、うんうん、要するに現金が大事だと思ったんです。
そうですね、それはそうです、
そう、うん、だからその現金を持てば、
うん、
実を言うとジブリの規模だと5年ぐらい持つわけ、うん、でそれがね欲しかったんですよ。
なるほど、フリーハンドがね。
そうなんです、うん、でその5年間の間にね何をやるかだったね、うん、そしたらおかげさまでやった映画がうまくいったから、はい、それによってねコツコツ貸し返し始めてるわけ。でもまあそんだけのお金だからさ、やっぱり10年ぐらいかかったわけよ、うん、返すのに、うん、でも真面目に返したんだよ。しかもあのねもう金利がどんどん下がる中、一番最初に決めた金利で
なるほど
変動制にしてないから、
あ固定金利なんですね。
そう安い金利なのね。
商人じゃないんですか。
ん、
なぜそんなに貸したんですかって言った時に、銀行って預金者が借金してんだよね、
う
ん、
そうそう、
借りてるからね。でも借りてんやで、借りてんの考えてへんから稼ぐんや。
まあそうですよね、
うん、だからそこには会社員としてどっか抜けてしまってるんだよ。機能だけでファンクションだけで動くようになってる。
銀行だって借りてるわけですよ。
そうですよ、
そうそうそう。
でもそれ考えたら貸せないじゃん。
返すな
んかも。でも返さなあかんと思うのは自分で経営してるからでしょ。商人はそう思うわけですよ。いつも入ってくるときは義務は何なんだ、返さなきゃいけない、返すのは当然だろ。でも大きくなると、ね、
うん、要するに合理的に考えての考えじゃないんですよ。自分に貸すんですよ。
あ
でそれがね、うん、ネックになるから、そうすると頑張れるから、
うん、まあね、
ということなんですよ。だからあの理屈で言ったらこうだなんてどうでもいいんですよ、
うん
うん、で一人で勝手に決めるんですよ、うん、ルールを、
まあ、その推しが
自分のお腹の中だけで、
うんうん、それも商人なんですよ。自分で決めれる、自分のお腹で決めるのが商人で、サラリーマン自分のお腹の中で決められん。
いやそうなんですよ。だから
それだから、うん、だからそのそれも一つ僕が辞める理由の一つで、あのやっぱりあの かっこ悪い生き方があるじゃないですか。例えばそれは、うん、外に対しては利己、お客さんとかいろんな利己で、他律、自分の行動パターンの他律、利己的で他律って一番かっこ悪いでしょ。自分がなくて利己的に、うん、でこの逆は何かって言ったら利他と自立ですよ、うんうん、外に対しては利他で臨む、これから世の中ね。で自分の要するに生き方は自立だとっていう組み合わせをやったんです、うん、そうしたらこうしたらまあやっぱうちではなくてまさに自立利他でやっていこうと、
うん、会社作ったんですよ、ね、
そうなん、作っちゃったんですよ。まあ一応ブライトンジャパンって言うんです。ブライトンってどういう意味かというと、イチゴを照らすという意味で使ったんですけど、うん、まあ
最長ですね、
まあ、最長だからまあね、今日本の国って10年20年ずっと僕もいろんなお会社見てきて苦しいじゃないですか、へこんじゃって。でこれをもうちょっとこう 最高持ち上げたいなと。でそんな大きなことできないけども、いちごを照らすっていうのをまずコンセプトがあって、でそれを今度いちごを照らすという会社名は変だから、どういうふうにこう英語名にしようかと思ったら、サーチライトかあるいはその、まあ、シャイニングはコーナーか
ぐらいの光かって。
そうなんです。それでブライトンかっこいいよねみたいながポイントです。でそれだけで一応やることを考えて定価も作ったけど、そのすぐ動かないん でどうするかというと、結局5月1日からはあの経営競争基盤って、これ一応宣伝で経営競争基盤っていう、あのそれこそあの経営をね共に作るって書いて経営競争基盤ですけど、こっちのに僕はちょっと席を置きつつ1年ぐらいちょっといろいろ自分なりにストラブルしてこっちを立ち上げようというのを1年間。
でも拠点は東京なんですね。
東京です、うん、別にねどこにいてもいいから、今の世の中だそういう、
まあ、そうですね、うん、
だからもうその箱にはですね何でも入るんですよ。だからもうスタジオジブリさんのこれがターンアラウンドっていうかね、僕はずっと実はウォッチャーなんで見てる僕からすると
鈴木さん、
いや構成なんですけど、鈴木さんと宮崎さんいらっしゃるねジブリが今度このもうあなただけのからじゃないのにね、どうやってやっていかれるのかなってすごく関心もあって、でさっきのジブリの哲学、ジブリの文学、あの本のイメージもあるんですよ、ジブリの経営っていうあの本ね、
プラン書いてもらおう、はい。でそんなこと全く予想してなかったのに、独立をするってことが世間に 流れた途端何が起きたかって言ったら各方面から電話ですよね、びっくりしましたね、でその、その金額がむちゃくちゃなんですよね、みんななんかねジブリのその人たちブレまくったんですよね、
あブレるねそれは、
で僕は何考えてたかって言ったらやっぱり勉強になったんですよ、あこういうことになるんだと思って、でもしそのお金がもらっちゃったら僕ら何やんなきゃいけないかって言ったら嫌だなと思ったんですよ、俺でも簡単に言うと全部断ったんです、
へえすごいなそれ、
それで1000万円の資本金にしたんです
、そうお願いした、そうお二人でね、まずちっちゃく作って、あそここっちをね銀行からお借りいただいてるのがあったから、それをお返しいただいたらもうどうぞ、あの
だからやっぱり欲しかったの自由なんですよね、
まあ、完全そうだったもんね、
お金をもらっちゃうとその自由がお金をくれた人に
そのためにさ
握られる、
働かなきゃいけないんだよ、冗談じゃないよね、何のために働くかって言ったら自由が欲しいからでしょ、
それね僕ね やり取りした覚えがあって、鈴木さんがやりたいことって結局宮崎さんとかと映画を作りたいんですよねって、まあ口は出されずに金は出すけど口は出されないと、で自由にやれるっていうことですよねと、そしたら当時スタジオジブリは徳間書店っていう当時の住友銀行がご融資している会社の中にあったから自由が効かないんですよね実はね、事業もんだから、だから出ていかれるんですけど、だから出ていく時にじゃあやっぱり変な言い方ですけどお返しいただかないといかん銀行としては、
はい、
でじゃあこれぐらい返していただいたらもうあの自由にもうエンジョイフリーダムですと本当にっていうのを僕思い出した今
そやり取りしたんです
よ、したした、はい、なんかでそれをまあ実際集められて、まあエクイティっていうか出資をご自身たちされてで、で、ね、分社されてで それは私はもう、まあ、あの一応終わったというかうまくできた話なんですけど今忘れてて、久しぶりにお会いしたら鈴木さんから あの借りたお金返したからって言われてそれで何だったっけとか
いやだけど僕本心言えばねトーマが払われたくなかったんですよ、徳間がどんな会社であろうが、徳間がねもう亡くなってたけれど、それでもこの会社の傘下にいたらいいと思ったんですよ、ほんでねやっぱりそれ責任なんですよね、それやっぱりしょいたくないんですよ、そしたら、ね、徳間もっとダメになるならそれも構わない、その中でジブリやっていけばいいって、って思ってたんですよね、要するに徳間から独立してほしいっていうのは住友さんの要望だったんですよね。
あ、そう。
それを説得されるんですよ。頼むからって。これで理由はね、こう言われたんですよ。最後の最後。要するにうちは徳間と手切りたいって言って、そのためにはジブリに独立してもらわなきゃ困るんだって言われたんです。
知らなかった。
ジブリが独立するとなんで徳間と縁が切れるんですか。
守りたい事業は徳間じゃなくてジブリだもんね。スタジオジブリっていうのはすごく当然ポテンシャルもあるし。で徳間書店の中入っちゃうとあのやっぱり多分自由利かなくなっちゃうと思うんだと思う、あのこれだけポテンシャルあるけど徳間書店の一事業務になってるとおそらく調達っていうかね、あの映画作りたくてもこの徳間書店の火災の中にあると、まあ、調達できるお金もないとかねいろいろあって、それであればちゃんとこう切り離してきちんと一人で立っていけるんだから、
だから今ってその自由と責任とお金の話じゃないですか。
そうです。
そのバランスですよね。徳間に徳間の傘下にいた方が自由。
そう。自由な話ね。あっちのは自由だね。
自由だって別に徳間という徳間書店という顔で金借りるじゃないですか。
今もし徳間にずっとおられたら今はどうなってましたか。今と同じですか。
まあでもわがまま言ってるから基本的には変わんないかもしれない。
その時は自分の自由度ってどれぐらい、
いや同じじゃないかなってどっかで思ってます、
ね、ますか、
自由になるっていうのはね、そういう意味で自由になるとねやっぱり怖いですよね、
うん、そうですよね、
勘違いしが始まるから、やっぱりそこら辺は、ね、冷静でいたいから、
うん、ちょっとね、うん、おかしくなっちゃいますね、
2週にわたってお送りした会社を辞めてについての座談会の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。